声の写経だより、写経だより、ナンバー155、2021年2月5日号。目次、表紙1ページ、市写経のおもちゃライブラリー、2ページ、生活支援コーディネーターが行く、3ページ、介護予防コラム、青年貢献サポートセンターからお知らせ、青年貢献 Q&A 以上4ページ。企業と福祉のコラボ、株式会社かすみの食品ロス削減活動、令和2年度共同募金運動結果報告、災害用資機材ストックヤードが設置されました。以上5ページ。日立ボランティアプラザニュース、6ページ。歳末助け合い配分事業、フードバンク、あなたもできる食の支援、思うこと、広報モニター委員のコラム、善意の寄付、以上7ページ、インフォメーション8ページ、最後に企業広告、目次終わり、1ページ、表紙、市社協では地域のボランティアの協力を得ながら親子が安心して遊べる場を提供しています。市内24カ所に設置、開設場所や時間など詳細については2ページをご覧ください。写真が2枚あります。いずれも市社協のおもちゃライブラリーでの様子です。写真終わり。ページ市社協のおもちゃライブラリー、子育てを応援しています。市社協では、福祉プラザが会場のおもちゃライブラリーと交流センターなどで行うおもちゃライブラリーを開設しています。おもちゃ遊びの交流はもちろん、季節の行事や健康に関する講座なども定期的に開催しています。また、子育てに役立つ身近な情報を提供したり、保育士や保健師が育児の相談に応じる機会も設けています。利用者からは、市内の子育て支援サービスなどを丁寧に教えてもらい助かりました。子供を遊ばせながら日頃の悩みをゆっくり聞いてもらえるのでリフレッシュできました、などの声をいただいています。小さなお子さんと一緒に利用できる交流の場として、どうぞ気軽に足を運んでみてください。新型コロナウイルスの感染予防対策として、利用の予約が必要な場合もありますので、事前にお問い合わせください。市社協、電話 37-1122。写真が2枚あります。いずれも子どもたちが遊んでいる様子です。写真終わり。福祉プラザおもちゃライブラリー、日立市大瀬町 4-9-13。 開設日、毎週火曜、水曜、金曜日。時間、10時から16時。協力ボランティア、J&B グループ、ポシェットの会、日立市厚生保護助成会。地域のおもちゃライブラリーは、身近な場所で開設しています。ナンバー、地区名、実施日、会場、時間の順に読みます。1、中央、毎週木曜日、中央総合健康福祉センター、UU 中央、10時から11時30分。2、豊浦、第1、第3水曜日、豊浦交流センター、10時から11時30分。3、日高、第1、第3水曜日、日高交流センター、10時から11時30分。4、田尻、第2、第4月曜日、田尻交流センター、10時から11時30分。5、滑川、第1、第2、第3木曜日、 滑川交流センター、10時から11時30分。6、宮田、毎週金曜日、宮田交流センター、9時半から11時30分。7、中里、第2、第4木曜日、中里交流センター、10時から12時。8、中町、第1、第2、第3月曜日、中町交流センター、10時から12時。9、中工事、第1、第3金曜日、中工事交流センター、10時から12時。10、助川、第2、第4木曜日、助川交流センター、10時から11時40分。11、大瀬、毎週金曜日、大瀬交流センター、9時半から11時30分。12、鳴沢、第1、第3木曜日、鳴沢交流センター、10時から11時30分。13、ユナゴ、毎週火曜日、ユナゴ交流センター、10時から11時30分。14、諏訪、第2、第4金曜日、諏訪交流センター、10時から12時。15、大久保、第2、第4金曜日、大久保交流センター、10時から11時30分。16、河原子、第1、第3水曜日、河原子交流センター、10時から11時30分。17、花山、第1、第3火曜日、花山交流センター、10時から12時。18、大沼、第2、第4水曜日、大沼交流センター、10時から11時30分。19、金沢、毎週火曜、木曜日、金沢交流センター、10時から11時30分。20、水木、毎週月曜日、泉ヶ森体育館、水木交流センター内、10時から12時。21、大みか、毎週水曜日、うち1回は休み。大みか交流センター、10時から11時30分。22、9時、第1、第2、第3火曜日、9時交流センター、10時から12時。23、坂下、毎週月曜日、うち1回は休み。久慈川日立南交流センター、10時から11時30分。大みか坂下地区開設日の詳細はお問い合わせください。祝日、年末年始、交流センターなどの行事など、都合により日程を変更したり、新型コロナウイルスの感染拡大により中止する場合があります。3ページ、生活支援コーディネーターが行く。人と人とのつながりの輪を大切に。安心安全ネットワーク対象者の A さんから、10年前にテレビが壊れてしまい、ずっと見ることができない、何か良い方法はないか、との連絡がありました。生活支援コーディネーターが生活の様子を把握するために訪問をしました。すると、足腰が悪いため、家の中で過ごすことが多く、テレビを見ることが楽しみの一つになっていることが分かりました。そこで、生活支援コーディネーターは、広く地域関係者に声をかけ、不要なテレビを譲っていただける方を探し、A さん宅に設置することができました。A さんは、近所付き合いや地域との関わりが少ない状態でしたが、このことをきっかけにして、顔見知りや地域とのつながりができ、 大変喜んでいる様子でした。生活支援コーディネーターは、生活環境をただ整えるのではなく、地域資源を活用しながら、人と人とのつながりの輪を大切に活動しています。写真があります。A さん宅の様子です。テレビを取り付けました。写真終わり。生活支援コーディネーターは、住み慣れた地域で長く暮らし続けることができるように、困りごとを把握し、支援内容を考えたり、支援が必要な方と支援者をつなげるなどの仕事をしています。図があります。右側に A さん、90代女性。足腰が悪く外出が難しいんです。左側に生活支援コーディネーターと地域関係者。両者は連絡調整、情報、課題の共有を担っています。A さんが生活支援コーディネーターと地域関係者に相談を持ちかけ、A さんから連絡を受けた両者は、訪問、聞き取り、見守りを行います。この図は、今回の事例における主な支援者です。その他にも、福祉専門職などが日々関わりを持っています。図、終わり。
ホームページ。介護予防コラム。認知症は早期発見が大切です。認知症の一歩手前の段階のことを軽度認知症と言います。軽度のうちから治療を開始することで認知症の進行を遅らせたり、認知症を防ぐことが期待されています。認知症は誰もがかかる可能性がありますが、完全に治す治療薬はまだありません。そのため、軽度認知症を早期に発見し、治療することが大切になります。軽度認知症のサイン。同年代の人と比べて物忘れの程度が強い。物忘れが多いという自覚がある。日常生活上、不便を感じる。物忘れがなくても、言葉、認識、行動などに障害がある。参考元、みんなのメンタルヘルス総合サイト、厚生労働省。青年貢献サポートセンターからお知らせ。青年貢献制度休日相談会、出前講座を行います。休日相談会のご案内。日時、2月28日日曜日午前9時から午後4時。場所、福祉プラザ、市社協内。内容、青年貢献サポートセンター職員がお話を伺います。相談内容により、後日、弁護士や専門職による対応を行います。無料。申し込み。2月15日月曜日午前9時30分から2月25日木曜日までに電話で先着10名。出前講座のご案内。どんな制度なの？どんな時に使えるの？青年貢献制度に関する出前講座をグループや地域などで利用してみませんか？専門員がお伺いしてお話をさせていただきます。講座の予定日、参加者数、会場、講話の内容等をお知らせください。無料。青年貢献 Q&A 第5回青年貢献制度って何？事例編 Q 私はA さんの青年貢献人をしています。A さんは長年の闘病の末、この度他界されました。A さんには身寄りがいません。銀行に預金があるのみです。青年貢献人として、これから私にできることは何でしょうか？ A 平成28年の法改正により、 家庭裁判所の許可を得て、成年後見人が火葬や埋葬、その支払いなどの死亡後の事務ができるようになりました。法改正前は、A さんの死亡をもって、成年後見人の仕事は終了となっていました。ご相談は、日立市成年後見サポートセンターまでお問い合わせください。場所、日立市社会福祉協議会内、日立市大瀬町 4-9-13、電話 37-1122。企業と福祉のコラボ、株式会社かすみの食品ロス削減活動。株式会社かすみでは、物を大切にしようという創業からの考えに基づき、賞味、消費期限が近く、売り場から撤去しなければならない食品を、子ども食堂に提供する食の支援活動を行っています。現在、市内でも月に2回、7つの子ども食堂が、店舗からお米や缶詰、お菓子などの食品の提供を受けています。株式会社かすみ戦略経営本部の小島さんからは、店舗で残った食品を廃棄するのではなく、子ども食堂やフードバンク活動に活かしてもらえれば、食品の無駄が減ります。子ども食堂で活動する皆さんには、頭の下がる思いです。一企業としてこれからも食品を通してお役に立てる活動を続けていきます。との力強い言葉をいただきました。また、食品の提供を受けている子ども食堂南風の川崎さんは、かすみさんからの食材で子ども食堂のメニューが華やかになり、子どもたちも大喜び、本当にありがたいと話していました。写真があります。子ども食堂に提供される食品は、寄付専用ボックスに、かすみの制服を着た店員さんと職員が、寄付専用ボックスに食品を詰めている様子です。写真、終わり。令和2年度、共同募金運動結果報告。日立市共同募金委員会。ご協力ありがとうございました。10月1日からの共同募金、赤い羽募金、歳末助け合い募金には、コロナ禍で大変な中、多くの皆さんからご寄付をいただき、ありがとうございました。今年度皆さんからいただいた赤い羽募金は、翌年度、令和3年度に実施する地域福祉推進のための事業や、ボランティア活動への支援、災害支援活動に活用いたします。また、歳末助け合い募金は、市社協を通して、12月中に支援を必要とする方などに配分いたしました。配分結果は、7ページをご覧ください。ご協力ありがとうございました。赤い羽募金、ご家庭からの募金、124,281円。大口募金、422,547円。学校募金、761,243円。職域募金、243,008円。その他、窓口募金等、538,751円。合計、1,800,5,630円。歳末助け合い募金。ご家庭からの募金、1,230,1,637円。学校募金、45,076円。職域募金、88,524円。その他、49,181円。合計、13,276,418円。 災害用資機材ストックヤードが設置されました。県北臨海地域における大規模な災害時に、いち早く被災者支援を開始するため、スコップ、マスク、土のう袋など約3000点の資機材が備蓄されたストックヤードが、福祉プラザ、市社協に設置されました。昨年11月に、県社協と市社協が覚書を締結し、資機材は県北臨海地域で災害が発生した際に活用されます。写真があります。覚書を締結する県社協森戸会長左と市社協梶山会長右。ストックヤードを背に覚書を手にするお二人です。写真終わり。
ページ、日立ボランティアプラザニュース。市社協日立ボランティアプラザは、ボランティアに関する様々な相談窓口です。お気軽にお問い合わせください。お茶会が作るみんなの居場所づくり。特定非営利活動法人若年者社会参加支援普及協会アストリンク浅井和幸さん。写真、18年前にカウンセラーとしての拠点を構え、様々な人の相談に応じながら、当時まだ多くなかった引きこもりの支援を行ってきました。4年前からは市社協を会場に引きこもりの方とその家族が集まるお茶会、日田茶会をスタートさせ、参加者は雑談など気負うことなく会話を楽しんでいます。時には社協の敷地内にある小さな畑の農作業に精を出しています。できないことに目を向けるのではなく、どんなことでも今できる一歩を踏み出してほしいと浅井さんは話します。日々悩みや不安などの相談に応じることで、多くの方が社会とつながるきっかけを作っています。1、引きこもりに悩む人やその家族に向けたお茶会、日田茶会。開催日、毎月第1月曜日、第2金曜日。時間、午後2時から4時。写真があります。日田茶会での楽しいひととき。写真終わり。2、市社協内にある畑で野菜作り、触れ合い菜園。開催日、毎月第4水曜日。時間、午後2時から4時。写真があります。季節に応じた野菜を育てています。写真終わり。開催場所は、どちらも福祉プラザになります。ボランティア活動を見学、体験してみませんか？市社協では何か活動したいけれど、どうすればいいの？具体的な活動を紹介してほしい、など、皆さんの思いやご希望を伺いながら、実際のボランティアや地域活動におつなぎします。ボランティア地域活動相談会。日時、2月24日水曜日、午前10時から正午。ところ、福祉プラザ。申し込み、2月22日月曜日までに電話で。後日、職員が同行してボランティア体験を行います。ボランティア情報。一緒に活動する仲間を募集しています。団体名、内容の順に読みます。日立天訳友の会、司法や視覚障害者協会からの依頼に応じた文書の添訳、ボランティアグループマーチ、障害児、障害者の運動クラブの支援、体操や卓球ほか、活動日や活動場所についての詳細は、 市社協までお問い合わせください。問い合わせ、日立市社協、電話 37-1122、メール h.shakyo@isis.ocn.ne.jp。 7ページ。歳末助け合い配分事業。皆さんからの温かいお気持ちを年末年始に支援が必要な方にお届けしました。配分対象。配分件数、配分金額、使い道の順で読みます。1、特別援護世帯、257世帯、257万円。不時の支出などで生活に困っている世帯へ。2、地域福祉活動支援。23地区、805万円。23地区のコミュニティが行う地域福祉活動へ。地域福祉活動支援1事業145万6千円。一人暮らし高齢者などの要支援者への声かけや安否確認のために。3、子育て支援事業23地区69万円。地域型おもちゃライブラリー運営支援のために。4、心身障害児、障害者、団体など、6団体、18万円。心身障害児、障害者、福祉6団体の年末年始に行う交流事業へ。5、地域福祉団体支援。8団体、16万円。福祉活動支援団体、ボランティアグループによる年末年始事業へ、計1310万6000円。フードバンク、あなたもできる食の支援。市社協では、窓口に設置している絆ボックスに寄付された食品を、支援を必要としている方へ提供しています。ご家庭に眠っている食品を食の支援に役立ててみませんか？常温保存可能、未開封、賞味期限が2ヶ月以上のもの。詳細は問い合わせください。絆ボックス、写真は日立市役所各支所、日立市役所本庁2階社会福祉課にも設置されています。思うこと。広報モニター委員のコラム。水木学区コミュニティ推進会、水木学区社協。地域福祉推進員、古川悦子。新型コロナウイルスに振り回された1年が終わった。感染防止のため、手洗い、消毒、うがい、そして密閉、密集、密接の3密を避け、外出をするときはマスクをする生活様式が一変した。1年前、街では消毒液をはじめ、マスク、体温計、トイレットペーパーまでもが消えてしまった。不要不急の外出自粛の呼びかけに、散歩をしている人、公園で運動をしている人の姿もなくなった。この先どうなるのか。高齢の方の生活は、地域での事業は3月から長い休みに入ったが、7月に解除され、ふれあいサロンやふれあい健康クラブ、おもちゃライブラリーが再開された。健康クラブの部屋を覗くと、ボランティアさんが元気に会員さんを迎える準備をしていた。会員さんも全員参加。そして、この日を待ってたよ、と、どの顔も笑顔で弾けていた。このまま開催できる日が続きますように、と祈らずにはいられない。これからも目配り、気配り、そして思いやりの心を忘れないで、 地域の皆さんの力をお借りして活動していこうと思う。善意の寄付。心温まるご寄付をありがとうございました。令和2年11月1日から12月31日、禁煙寄付の個人・団体、純不動・継承略、佐川光、佐藤俊一、萩庭照子、福本照子、田口美智子、水戸友の会、茨城県立国民宿舎宇野岬、株式会社夢グループ、学校法人茨城キリスト学園、学校法人山の学園認定子ども園、十王幼稚園、保育園、十王川漁業協同組合、久慈川山育小学校、SDA 久慈川キリスト教会、久慈川山育保育園、物品寄付の個人、団体、使用済み切手、書き損じはがきなど、曽谷鳥、綿引富子、小沢喜一、菊池信子、萩庭照子、高坂千恵子、日立市役所多賀支所、日立市役所南部支所、有限会社日立ポリマー、助川交流センター、日立幸い町郵便局、日立小木津郵便局、水木学区社会福祉協議会、中小路学区コミュニティ推進会、花山学区住みよい町をつくる会、公益財団法人、日立市公園協会。
8ページ。インフォメーション。日立市社会福祉協議会の職員を募集します。職種、生活支援コーディネーター。募集人数、1人。勤務場所、日立市社会福祉協議会事務局。対象、高齢者への生活支援のコーディネートに経験のある方。意欲のある方、業務内容、支援の必要な方への生活支援サービスの調整及び関連会議への参画や住民全体の支え合い活動を支援する業務、職種、介護相談員、募集人数、1人、勤務場所、市内介護保険施設、介護保険利用者宅など、対象、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員、いずれかの有資格者、業務内容、介護保険施設や個人宅に出向き、介護保険利用者から話を聞くことで、介護サービスの課題等の改善を目指す相談業務。職種、ふれあい健康クラブ、看護師。募集人数、1人。勤務場所、市内交流センターなど、28箇所。対象、看護師、准看護師含む、保健師、いずれかの有資格者。業務内容、高齢者の介護予防を目的とした血圧測定やレクリエーション実施時における見守りを含む支援などの業務、勤務期間、いずれも令和3年4月1日から翌年3月31日更新の場合あり、募集期間、いずれも令和3年2月15日月曜日から3月3日水曜日までに直接か郵送筆着で履歴書と職務経歴書、有資格者は資格を証明できる書類の写しを市社協まで、選考、いずれも書類選考の上面接を行います。 面接日は後日連絡します。給与等詳細については2月10日水曜日以降に問い合わせてください。中央子どもの広場講座のお知らせ。親子で遊ぼう。時、2月22日月曜日午前10時30分から正午。ところ、中央交流センター。対象、2歳から未就園児と保護者、先着15組、0歳から1歳児の託児あり。内容、親子で一緒に体を動かして遊びます。動きやすい服装で。講師、稲垣節江さん、レクリエーションインストラクター。申し込み、2月12日金曜日の午前9時30分から電話で。新型コロナウイルスの感染状況により中止になる場合があります。第14回 UI 美術展を開催します。地域活動支援センター UI の利用者の皆さんが1年間の活動で創作した作品を発表する UI 美術展を開催します。力作ばかりですのでぜひご覧ください。時、3月2日火曜日から5日金曜日、午前10時30分から午後2時30分。ところ、福祉プラザ2階。内容、絵画、刺繍、フラワーアレンジメント、音楽、編み物などの作品展示。一部販売もあります。ご来場の際はマスクの着用をお願いします。地域活動支援センター UI では、在宅の障害のある方を対象に、自立や生きがいを高めるため、講座、絵画刺繍、フラワーアレンジメント、音楽編み物、や、買い物、野外研修などの季節行事を行っています。随時利用者募集中です。興味のある方は、市社協まで問い合わせてください。写真があります。第13回美術展の様子。写真終わり。
申し込み、問い合わせは、日立市社会福祉協議会まで。この広報誌は、赤い羽募金配分金の一部が充てられています。最後に企業広告。この企業広告の収益は、ボランティア活動の進行に充てています。身近で頼れる法律のパートナー、近藤法律事務所は、地域に根ざした総合法律事務所です。一人で悩まず、お早めにご相談ください。茨城県弁護士会所属、近藤法律事務所、弁護士、近藤聡。日立市上根町 1-2-15 港南ビル2階。電話 0294-23-4355。 営業時間9時30分から17時30分。土日祝日休み。http://kondo-law.office.jp/。 企業法務、不動産問題、相続問題、借金問題、成年後見人など。ピアノ、高価買取、ヤマハ、河合ほか。ピアノの処分に困っている方、今後ピアノをお使いにならない方、高価買取キャンペーンを実施中。電話1本で簡単査定。査定は無料。2月25日木曜日までは運賃無料サービス期間。ぜひこの機会をお見逃しなく。 ピアノ買取、ピアノ販売、ヤマハピアノプラザ。フリーダイヤル 0120-27-0411。 株式会社串田ピアノ社、日立市幸町 1-7-13。 電話 0294-21-0411。 受付時間 AM11 時から。荷物一点からお伺いします。粗大ゴミ回収。おうち、お部屋の中を空っぽにします。家屋片付け。重い、大きい、運べない。便利屋助さん。電話 0294-32-7288。受付時間9時から17時。株式会社ブラントレーディング。日立市愛賀町 2-1。一般廃棄物収集運搬業許可、日立市第205号。解体工事業登録。茨城県知事登録26。第548号。印刷を通して人と人との間を優しくつなぎます。協同組合、日立印刷センター。郵便番号317-0074、日立市朝日町 2-1-4、電話 0294-21-6391、ファックス 0294-21-6393。 協同組合日立印刷センターは、下記5社で運営しています。岩淵印刷、有限会社オーバルプリント、篠の目堂印刷、株式会社昭和活版所、第一印刷株式会社。
編集発行、社会福祉法人日立市社会福祉協議会、郵便番号 317-0076、 日立市大瀬町 4-9-13、 福祉プラザ1階。電話 0294-37-1122、 ファックス 0294-37-1124、 E メール h.sakyo@isis.ocn.ne.jp。 ホームページhttps://hitachi-sakyo.sakura.ne.jp/。 業務時間、午前8時30分から午後5時15分。8ページ下に、QR コードがあります。この QR コードから、社協ホームページにアクセスできます。Facebook も更新しています。音声訳、日立リーディングサービスグループ。